今朝はヨハネの4章からの学びになります。これは簡単な地図ですけれども、下のあたりにエルサレムですね、そして真ん中の辺にスカル、白い字でサマリア、その横にスカルっていう町の名前が書いてありますけれども、今日の、イエス様がそこで、何をされたかというのが今朝の学びの中心になります。そこにヤコブの井戸があったということで、エルサレムからスカルまで、おそらく大雑把に、地図の上から見て 4,50 キロぐらいあったのではないかなというふうに思います。今日だと車なり電車なりで簡単に行けますけれども、その当時はいつも歩きでしたから、普通の人は歩きでしたから、結構長い旅であったということですね。でヨハネの4章の3節から6節を読んでみますと、地図はこのままにしておきますけれども、主はユダヤを去って、ユダヤこう、この辺がユダヤですかね、それでこう北に登っていくわけなんですけれども、またガリラヤへ行かれた。ガリラヤというのはそのさらに、いけない、そのさらに上になりますね。ガリラヤ、サマリア、ユダヤ、これ面白いですね。初めて使ってましたけれども、そこで、しかしサマリアを通っていかなければならなかった。そうだろうな、サマリアを通るだろうなというふうに思うんですよ。わざわざどうしてサマリアを通っていかなければならなかったって書かれているかというと、大勢の人が直線で行かないで、こう川が流れてますけど、ヨルダン川の反対側を通ったり、サマリアというところを避けて通ったようなんですね。ユダヤ人とサマリア人の間には大きな亀裂があった。宗教的にも、ユダヤ人から見るとサマリア人は混合宗教ということで、民族としても今後純粋なユダヤ人ではないということで、彼らを見下げていたようなところがあったようです。ですから、多くの人はわざわざ遠回り、今後宗教ということで汚れている、だから避けて通ろうという、そういうような考え方であったようですけれども、そしてそこで主は、イエス様はサマリアを通っていくことをここで、そのように決めて、歩いていたわけですけれども、サマリアを通っていかなければならなかった。ヤコブがその子ヨセフに与えた、辞書に近いスカルというサマリアの町に来られた。そこにはヤコブの井戸があった。イエスは旅の疲れで井戸の傍らに腰を下ろしておられた。時は第6時頃であった。ヨハネの4章の3節から6節を読みましたけれども、私はいつも考える、ここで考えさせられる言葉というのが、イエス様が疲れていたという言葉ですね。そして井戸の傍らに座っておられた。で時は6時というのは正午頃だと思います。お昼ですね。でその疲れていたイエス様の姿を考えるときに思い出す聖句が、イザヤの40章の言葉です。あなたは知らないのか、聞いていないのか、 主は永遠の神、地の果てまで創造された。疲れることなく、神様は疲れることがないって書いてあるんですね。たゆむことなく、その英知は計り知れない。そして疲れた私たちに力を与えてくださるのが神である。ですけれども、今日読んだところでイエス様は旅のために疲れていたというふうに書かれています。で、聖書にはどうしてイエス様が疲れるような状態にあったのかというのを説明する箇所がいくつかありますけれども、ヨハネの福音書にも、イエス様が人となられたというふうに、一章のところでは書かれていますけれども、ヘブル人への手紙というところをですね、2章のところではこういう説明があります。そこで子たちは、子たちはというのは人間ですね、私たち人間は皆血と肉とを持っているので、肉体を持っているので、死もまた同じようにこれらのものをお持ちになりました。神が、人となられた、まあ、それがクリスマスというふうによく言われるわけですけれども、受肉という難しい言葉でも表現されますけれども、神が人となられた。そしてその説明がそこに書いてあります。死もまた同じようにこれらのものをお持ちになりました。これはなぜ人間の肉体を持ったのか、それはイエス様が死ななければならなかったからだという説明なんですよ。その死によって悪魔という死の力を持つものを滅ぼし、一生涯死の恐怖につながれて奴隷となっていた人々を解放してくださるためでした。イエス様が人間の体を持たれたのは、私たちと同じ状態になって、人間の一員となって、そしてさらには私たち人間のためにご自分を十字架の上で捧げるためであったというふうに聖書は説明しています。ピリピの2章のところで、これはその当時の賛美歌だったんじゃないかと言われている箇所でありますけれども、イエス様が人となられたというのはどういうことなのかということをパウロはこのように説明しています。キリストは神の見姿である方なのに、神であるのに、神の在り方を捨てられないとは考えず、ご自分を無にして使えるものの姿を取り、人間と同じようになられました。人としての性質を持って現れ、自分を卑しくし、死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われました。その当時、それ以下の、それよりもひどい死に方というのは、世の中になかった。そういう十字架ですね。人をどこまでこう苦しめるか、十字架につけられた人っていうのは死なないんだそうですね。それも拷問、生きる人は何日もそのような形で、苦しむ、そういうのが十字架貼り付けであった。そしてローマの市民権を持っている人は決してどんな悪いことをしても十字架刑というのは与えられなかった。ローマの市民権、ローマ人以外のものに、まあ、そういう処刑の方法が 最悪の最低の処刑の方法としてあったということですけれども、イエス様はまさにその最悪の最低の死に方で、死なれたということです。それゆえ神はこの方を高く上げて、イエス様は3日目に復活されましたから、そして昇天、父のもとに戻られましたので、全ての名に勝る名をお与えになりました。ここからです。先ほど私たちが一番最初に歌った歌で、イエス、あなたの名は何よりも素晴らしい、全ての名に勝る名前であるっていうのが、ここから、その歌はここから取られた、この言葉から取られた歌でしたね。それはイエスの御名によって天にあるもの、地にあるもの、 地の下にあるもののすべてが膝をかがめ、すべての口がイエス・キリストは主であると告白して父なる神が訴えられるためですとありますけれども、ですからそのような日が必ず来ます。すべての人がイエス様の前にひざまずき、イエス様の素晴らしさを認める、そういう時が来ますとパウロは説明しています。そしてまたヨハネの4章に戻りますけれども、イエス様がサマリアを通っていった理由というのが、先ほど私たちが読んだイエス様はまたガリラへ行かれたわけですけれども、しかしサマリアを通って行かなければならなかった、この何々しなければならないという言葉はヨハネの福音書では大抵の場合、イエス様が父なる神の御心に従っている、御心だからそうしなくてはいけないんだという時に使われる言葉です。ですから神様の御心であったから行ったということですね。そしてそのヤコブの井戸まで行って疲れて井戸の傍らに腰を下ろして座っておられた。誰かがそのイエス様に、弟子たちは他のところに行ったんですね。正午ですからお昼を買いに行ってきますということで弟子たちは出かけたようです。ですからイエス様は一人でおられたようですけれども、誰かがイエス様に何をしておられるんですか。イエス様はおそらく人を待ってる。でそう言われたら、その人は今お昼ですよ、井戸に水を汲み、お昼に汲みに来る人はいませんよって言ったかもしれないですけど、いませんよって言った時に一人の女の人の姿がこう見えたかもしれないですね。近づいてきたということで、そして一人のサマリアの女が水を汲みに来たとあります。イエスはその女の人に、私に水を飲ませてくださいと言われたとあります。で、サマリアの女の人はすぐイエス様に、このように、答えます。あなたはユダヤ人なのにどうしてサマリアの女の私に飲み水をお求めになるのですか。この時サマリア人とユダヤ人は付き合いをしていなかったから、ここに書いてあるんですね。ユダヤ人はサマリア人と付き合いをしなかったからである。ですからイエス様は、そういう伝統的な、タブーのようなものをこう打ち破ってしまったっていうことですかね。サマリア人であるサマリア人に声をかけた。でそれも女性に声をかけたということで、ユダヤ人の男性、特に、先生と呼ばれているその立法の先生方は、自分の身内でない女性には公には声をかけなかったということですから、そのことをこのサマリアの女性は訴えているのかなというふうに不思議に思ったんだと思いますけれども、そしてイエス様はこのように言われました。もしあなたが私の賜物を知、神の賜物を知り、またあなたに水を飲ませてくれというものが誰であるかを知っていたなら、あなたの方でその人に求めたことでしょう。そしてその人はあなたに生ける水を与えたことでしょう。これはすごいことだなというふうに思いますけれども、ですけれどもこのすごいことなんですが、それが本当であるからすごいというか、イエス様はその通りのことを言われた。もしあなたが、神様があなたに何を与えようとしているのを知っていたら、そして私が誰であるかを知っていたら、あなたの方から求めたと思いますよという ふうにイエス様は言えたんですね。ですけれども、女性はそう言われたときに、この人は、何を言ってるのかな、何も思ってないじゃないか、この井戸は深いのに、そして、何も持ってこないで私に水をくれるとかって言ってるのか、という反応でしたけれども、イエス様はこの水を飲むものはまた乾きます、しかし私が与える水を飲むものは誰でも決して乾くことがありません。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命への水が湧き出ます。イエス様はこれと同じことを7章でも言われるんですけれども、その7章のところでは39節では、それは後にイエス様が十字架について復活されたイエス様が弟子たちに与える、あるいはこの世の人々に与える聖霊を指しているんだというふうに説明がありますけれども、でこの女性は、先生、私が乾くことはなく、もうここまで汲みに来なくてもいいようにその水をください。ですから、ああ、そんな水があったら欲しいなというふうに思ったんだと思います。それは便利だ。私はいつもその暑い時にここまで水を汲みに来なくてはならない。それがしなくていいんだったらそれはありがたい、それは欲しいというふうに言いました。その時にイエス様が言われたのは、私たちはにとっては意外な言葉でありましたけれども、イエスは彼女に言われた、行ってあなたの夫をここに呼んできなさい。で、女は私には夫はいませんと答えました。で、次にイエス様が言われる言葉に私たちも驚くわけですけれども、イエスは言われた、私には夫がいないというのはもっともです。あなたには夫が5人いました。今あなたと一緒にいるのはあなたの夫ではないからです。だからあなたが私に夫はいないというのはその通りだというふうにイエス様は言われました。で、女性はびっくりしたんだと思いますね。で、女性が考えられること、なかなかシャープな方、女性であったなというふうに思うんですが、イエス様との対応を読んでいますと、先生、あなたは預言者だと思います。で、宗教的な女性だったのかなというふうにも思います。私のそういうことを私から何も聞かずに、しているというのはこの不思議な力を持っている方だ、そういうのは、旧約聖書に、預言者にはそういう力があるんじゃないかというふうに思ったわけですけれども、で、女性は自分のことから今度は宗教の話に行きますけれども、あるいは彼女にとってはもし預言者に会ったらこのことを聞いてみたいという彼女にとってとても大事なポイントであったという可能性もありますけれども、彼女が聞いたのは、私たちの先祖たちはこの山でゲルジム山という山に神殿を作ってそこで礼拝していました。ですけれども、あなた方は、イエス様は一人のユダヤ人というふうに考えていますから、あなた方ユダヤ人はエルサレムだと言われます。イエスは彼女に言われた、私の言うことを聞きなさい。あなた方が父を礼拝するのはこの山でもなくエルサレムでもない、そういう時が来ます。救いはユダヤ人から出るのですから、私たちは知って礼拝していますか。ですからイエス様は一人のユダヤ人として、そして聖書的に言うならば、確かにユダヤ人から救いというものは出る、そしてエルサレムでの神殿で礼拝するというのは正しいというふうに というわけですけれども、次に言われることはすごいことなんですね。あなた方が父を礼拝するのはこの山でもなくエルサレムでもない、そういう時が来ます。そしてあなた方は知らないで礼拝しています。しかし真の礼拝者たちが霊と誠によって神を父を礼拝する時が来ます。今がその時です。父はこのような人々を礼拝者として求めておられるからです。これはとてつもないことをイエス様が言われています。ゲルジム山の神殿でもエルサレムの神殿でもなく礼拝する時が来るよ。そしてその時というこの表現ですけれども、ヨハネの福音書ではその時というのが何を指しているかというと、もう最初から終わりまでイエス様の十字架を指している時なんです。ですから私がこれから十字架について、私が成し遂げることによって礼拝の形は変わるよ。そして形に場所に指定されなくなるよ。そういうことが起きますよということをイエス様は言われたわけですね。神は霊ですから、神を礼拝する者は霊と誠によって礼拝しなければなりません。で、次の言葉からも、あ、この女性はきちんとイエス様の話を聞いて、そしてついていってるのかなというふうに思わされる言葉ですけれども、私はキリストと呼ばれるメシアが来られることを知っています。その方が来られる時には一切のことを私たちに知らせてくださるでしょう。あなたが言っていることはとてつもないことですけれども、キリストが来られたら私たちは真理を知ることができると思いますというふうに答えるわけですね。イエスは言われた。あなたと話しているこの私がそれです。これはまたすごいことをイエス様はこの女性に言っているわけなんですけれども、その時に弟子たちがお弁当を持ってこう帰ってくるわけなんですけれども、この時弟子たちが帰ってきてイエスが女の人と話しておられるのを不思議に思った。サマリア人にとって、彼らにとっては、あ、女性と話してるよって、そっちの方にこう注意がいったようですけれども、だけれども、質問できなかったというふうに書いてありますけれども、そして面白いことは、この女性は水を汲みにここにわざわざ、どれくらい遠くから来たのかわからないですけれども水がめを持ってきたわけなんですが、その水がめをそこに置いて忘れてというか、そのことを忘れて彼女は町の方に行ったというふうに書いてあります。人々に、来て見てください、私のしたことを全部私に言った人がいるのです、この方がキリストなのでしょうか。ですからイエス様とのその話し合いの中で、会話の中で、この人が、この女性が少しずつこう変わっていったというのを私たちは見ることができるんですけども、少しずつ心を開いて、そしてこの時点では彼女はもうイエス様の証人というか、女性宣教師みたくなってしまってそして町に行ったということなんですけれども、少し飛ばしますけれども、さてその町のサマリア人のうち多くの者が、あの方は私がしたことを全部私に言ったと証言したその、女の言葉によってイエスを信じた。それだけ彼女のその話し方という、話している様子が、あ、これは本当なんだろうということで信じたんだと思います。そこでサマリア人たちはイエスのところに来たとき、自分たちのところに滞在してくださるように願った。そこでイエスは2日間そこに滞在された。そしてさらに多くの人々がイエスの言葉によって信じた。そして彼らはその女に言った。もう私たちはあなたが話したことによって信じているのではありません。 自分で聞いてこの方が本当に世の救い主だとしているのです。なんか最後のところはせっかくサマリアの女性が一生懸命話したのに、もう あなたによって信じてるんじゃないよ、イエス様から直接聞いてそして信じてるよ、ですけどもそれが本来あるべき信仰であると思います。誰々さんがこう言ったから私は信じてるではなくて、実際に御言葉を通して信仰を持つ、それが本来あるべき姿であり、もう一つ注目したい言葉が、この方が本当に世の救い主だとしているということです。もはやユダヤ人の救い主とかサマリア人の救い主ではなくて、この世のそういう方がメシアでありキリストであるんだ、そのお方が来られたということですね。ですからそのためにイエス様は、私はサマリアを通っていかなければならないと言われたんだと思います。この女性と会わなくてはいけない、そしてこの女性を通して多くの人が神様を信じるようになる、だから通らなくてはサマリアを通っていくよというふうに言われたのかなというふうに思います。ここを読んでて、考えさせられる言葉があるんですけれども、イースタンディ・ジョーンズという有名な宣教師、インドで活躍した宣教師ですね、ガンジーさんと友達でもあったという宣教師なんですけれども、そういうですからかなり昔の宣教師でありますけれども、で彼はそういう時代ですから、多くのインドのリーダーたちと円卓の会議というのを定期的に持ってたようです。学者たちもいて、そしてそれぞれのその信仰、また信じていることを話し合うという、そういう席であったようなんですが、イースタンリー・ジョーンズさんがの話を聞いて、ある人がこう言ったというんです。あなたの言っていることが本当でなければどうでもいいことだ、あなたが言っていることはどうでもいいことだ、しかしあなたの言っていることが本当なら他のすべてのことはどうでもよくなる、そういうすごいことをあなたは言ってるんだっていうふうに彼らは気づいたわけですね。ですからこのサマリアの女性のとイエス様のやり取りを聞いて、もしあなたが私が誰であるか分かったなら、そして彼女が、あ、キリストメシアが来ればそのことを私たち、すべてのことを私たちに言ってくれるはずです、私がそれだよ、そのキリストだよっていうふうに言われた。でこのイースタンレ・ジョーンズっていう人なんですけれども、私に誰よりも福音の意味、イエス様の十字架の意味を教えてくれた宣教師がハリファックスさんという宣教師なんですけれども、彼は日本生まれですね。お父さんが明治の時代にから日本に入って宣教をしていましたけれども、ですから彼は日本で生まれたんですが、日本語はペラペラです。とってもきれいな日本語を話す、ハリファックさんでしたけれども、そして、戦争とかありましたから本国にアメリカに帰って、ですけれども戦争が終わって帰れるようになった時に、多くの人はあなたは日本語が話せるんだからいつ日本に帰るんだっていうふうに何度も聞かれたそうです。ハリファックさんは躊躇してたっていうんですよ。でその理由は何だったかっていうと、自分はメッセージを持ってない、 今の自分にはそのメッセージがない、もちろん自分は小さい時からクリスチャンホームで育てられて、聖書の創世記から黙示録までその内容はしっかり把握している、だけれどもメッセージが、伝えるメッセージが今 の私にはないように思うというふうに考えたんだそうです。ですから躊躇してた。ところが彼は、リプスコム、デイビッド・リプスコムという大学ですからナッシュビルにいたわけなんですけれども、おそらくナッシュビルは南部では大きな都市ですから、テネシー州にあるナッシュビルですけれども、そこで多分イースタニー・ジョーンズが講演をしたんだと思います。そしてその講演を気に入った。でその晩彼は日本に戻るって決意したらしいんですよ。ですから何かイースタニー・ジョーンズさんはハリファクスさんにいいことを言った。おそらくそのインドの人たちがそういうふうにこう言う、まあ、彼の本なんかを読んでいますと確かにこう非常に鋭い目で真理を捉えることのできる人だなというのは分かります。ですけれども私もハリファクスさんから福音を教わってからは人が信じられないっていうことを言われても、それまで信じられないっていうことを言われるとがっくりこう来たんですけれども、それからは福音っていうものが分かってからは信じられないっていうふうに言われると、そうだろうな、福音っていうのは信じられないほど素晴らしいものなんだよ、だから信じられないっていうのはいいんだ、当たり前なんだっていうふうにこう考えられるようになったっていうふうになりました。ですから私たちが信じている福音真理というのが、この女性がもう水瓶を忘れて、何しに来たか忘れて、そしてサマリアの町まで走ってって、そして皆さん聞いてください、それまで仲間外れみたいだったんですよ。普通水を汲みに行くというのは女性たちが井戸端会議という言葉があるぐらいで、みんなで行って協力し合って、そしてその日のこととかいろいろ話し合う、そういう楽しい辛い仕事を楽しくするのが水汲みの仕事であったと、女性の仕事であったようですけれども、それを真昼のその暑い時に一人で行かなくちゃいけなかったということは何らかの問題があったんだと思うんですよ。ですから仲間外れの状態、そして人を避けなくてはいけない状態だったのかもしれないですけれども、イエス様がサマリアを通らなくちゃならないんだというふうに言われた時には、その女性に会うために私は井戸に行くんだよ、この暑い、正午に行くんだよ、そしてその女性を待って、その女性と話して、そして水を求めて、イエス様はそのことも忘れたようですけれども、水をもらえたのかどうか書いてないですけれども、そして、この言葉も今朝の学びにつながるいい言葉じゃないかなというふうに思います。人の心には神様に似るように作られた、神様に作られた人間の心の中には神の形をした空洞がある。神がそこに入るまで人間は満足できない、そういう言葉ですね。そしてこの女性は満足というものを知らなかった。私たちはその 空洞がありますから、いろんなものを入れてみるんですよ。テレビをつければコマーシャルで、これさえあればあなたは幸せになれるはずです、これからこっちに変えた方が幸せになれますとか、そういうものばかりですね。この番組が終わるまでオペレーターを倍にして待ってますから、ここに電話してくださいというような感じでそれでこう、あ、これさえあればいいんだな、幸せになれるんだな、満足を満たされるんだなっていうのは世の中にたくさんありますけれども、どれだけ入れてもそれは満足できない。ですけど神がそこに入ってくださるまでは満足できない。それが、現実であり真理であると思います。 神様が言われた言葉、旧約聖書の言葉でありますけれども、エレミアの2章の13節に、あ、これもすごい言葉だなと思いますけれども、私の民イスラエルですね、イスラエルは2つの悪を行った。どういう悪なんだろう。一つは湧き水の泉である私を捨てた。神は湧き水なんですよ、霊的な湧き水である、それを捨てた。それが一つ。もう一つは何か。そして多くの水溜めを、水を溜めることのできない壊れた水溜めを自分たちのために掘った。神を捨ててしまうと心細くなって、神に代わるものを一生懸命作る。それが聖書という偶像ですね。いろんな形で偶像を作ってしまう。これがあれば大丈夫だろうということで。そして詩編ですね、私たちも歌う、時々歌う詩編でありますけれども、鹿が谷川の流れを慕い喘ぐように、神よ、私の魂はあなたを慕い喘ぎます。私の魂は神を、生ける神を求めて渇いています。私たちが今日ヨハネの4章から学んでいるその渇きというのは、喉の渇きではなくて心の渇き、霊の渇き。そしてそのサマリアの女性が求めていたのは、ここに来なくて、井戸まで行かなくていい水ですから、水道用のようなものですよ。水道のようなものが家についてたら、なんて私の人生は満たされる人生になるんだろう。でも私たちが言えることは、サマリアの女性に、いや、そうでもないよ、私たちの家には水道があるけれども、ひねれば水が出てきてお湯まで出るけれども、それが私たちの人生を満たすんではないよっていうふうに言えると思うんですけれども、ですからイエス様は彼女にその水道よりも素晴らしいものを、泉を、ご自分との関係、聖霊を与えるよということを導いてくださっているんだと思います。この、私たちは鹿とか、よく聖書を得てくる羊というのはよくわからないんですけれども、私たちの状態、神様から離れた状態がどういう状態かというのは、私たちがよくわかる例えであるならば、水から出てしまった魚、それはよくわかると思うんですよ。私たち魚いっぱい食べますし、海に囲まれている国に住んでますから。そうすると魚というのはこう暴れますよね。そして、勢いがピンピンしてるんですけれども、しばらくするともうだんだんだんだんこうピンピンもこう動けなくなってしまって、そして、最後には干からびてしまうという。ですからその水は水に戻らあその魚は水に戻らなくてはならない。その水の中で生きることこそ、その魚が満たされる生き方である。ですから私たち人間も神様の愛の中で、恵みの中で、真理の中で生きる、それが人間の本来あるべき姿なんだということが言えると思います。この渇くという言葉ですけれども、イエス様が渇くって言われた言葉、これはイエス様が十字架の上で言われた言葉でもあります。ヨハネの19章まで読んでいきますと、イエス様は十字架の上で、イエスはすべてのことが完了したのを知って、十字架の上でですね、聖書が成就するために私は渇くというふうに言われた。ですからイエス様が私たちのために、そのように渇く体験、ある人はそれは神様から、父なる神から離れてしまった、私たちの罪を負って十字架についた時に離れてしまう、それを渇くという表現で、言ったのかというふうに言う人もいますけれども、神様は私たちを救うというその渇きを持っておられる方であると思います。ですから疲れても、 そして、喉が渇いても私たちのために、来てくださり、私たちのために苦しんでくださる、私たちと一緒に泣いてくださり、私たちと一緒に苦しんでくださり、そして私たちを導いてくださる、そういうお方である。聖書は求道の書ではないというふうに言えると思いますね。求人の書である。求人っていうのはよくコンビニなんかに置いてありますけれども、アルバイト募集という、そういう求人、その神が私たちを求める求人ですね。私たち人間は神を本当は求めてるんですけれども、それがはっきりわからない時が多い。他のものを求めるですけれども、その神を求めている人間が人間を求めている神とこう出会う。私たちが自分探しということをやるわけですけれども、本当は私たちを探してくださっている神と出会う。それが本当の自分探しであり、私たちは神と出会うときに本当の自分を知ることができるということですね。そしてその十字架のイメージは、今朝私たちが小春ちゃんと一緒に考えたこの意味、どういうイメージ、それはもうイエス様が腕をこう広げて、来なさい、私のところに来なさい、あるいは私はこれだけ、私はあなたのことを愛していますよというメッセージですね。イエス様は来なさい、すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさいというふうに言われています。私があなた方を休ませてあげるよ。ですからイエス様が来られたのは、そして疲れて乾いておられるのは、私たちの渇きを満たすためである。そして今朝のところでは、一人の女性が民族紛争の中で苦しんでいた偏見、差別、社会的に仲間外れされて引きこもることしかできないような、満たされない人生、そこからイエス様は、その彼女のために私は行くよ、そして私たち一人一人のために神様、イエス様は行くよというふうに言われているんだと思います。そしてイエス様が私たちを、この女性を変えたように変えることができるということだと思います。この女性は誰にも会いたがって会いたくなかったような女性がイエス様の証人となった。そして女性宣教師のようになってしまった。イエス様は彼女のすべてを知っていた。普通そのすべてを知って、あ、こんな人嫌だなっていう人が多いかもしれないですけども、イエス様の場合はそうではなかった。すべてを知って、そして私たちも人に見られたくないようなこととか、知ってもらいたくないようなことがたくさんありますけれども、神様の場合、そのすべてを知って私たちを愛してくださって、受け入れてくださっているということを覚えたいと思います。私たちのために人となってくださり、疲れ、渇き、悲しみ、苦しみ、恥ずかしめられ、十字架で死んでくださったのがイエス様です。そして3日目に復活され、主は今も生きておられる主です。最後に私たちが、今回の学びを考えてみますと、神様は聖書の中で水とかパン、私たちが生きるために絶対に、日本だと米になるかもしれないですけど、パンの代わりにを使って神様との関係を表していますね。今回の場合は水でした。そして 例えばパンの場合には、人はパンだけで生きるのではなく、神の口から出る一つ一つの言葉による。これは水に関しても言えるかなと思います。人は水だけで生きるんじゃない、神様の言葉によって生きる。イエス様がこの女性に言ったのは、私の言うことを信じなさいというふうに言われました。私の言葉を信じなさい。今だいぶ暑くなってきましたけれども、ですから、体が乾いてしまうというのは気をつけなくてはいけないですけれども、同時にあるいはそれ以上に私たちは心の渇きというのに注意しなくてはいけない。しっかりと霊的な水分補給が必要です。そして、これもどうでしょうね、こういうふうにも言えるかもしれないですね。熱中症というのはありますけれども、神様以外のものに熱中してしまう霊的な熱中症にも気をつけましょう。それで、私たちに生ける水を与えてくださるイエス様、そして私たちに与えられている聖霊である泉を大切にして、御言葉、パンである御言葉を大事にしていきたいと思います。祈ります。愛する父なる神様、今日はヨハネの4章からこのサマリアの女性とイエス様の出会い、この女性がイエス様によって変えられていくところを学びながら、私たちに当てはめていろいろ教えられることがありました。どうぞ私たちが、霊的な私たちの状態、その渇きを他のもので満たそうとせずに、あなたがくださる、豊かにくださろうとしている泉から、それによって満たされて、感謝を持って喜びを持って、本来あるべき、人として自分として、あなたに愛され作られたものとして歩むことができますように助けてください。今あなたから離れてしまって、この世は本当に乾ききった霊的なの砂漠のような状態であり、どうぞそういう中にあって、あなたの憐れみによって力によって、一日も早く民族と民族、人と人間の憎しみを取り除いてくださり、癒してくださり、お互いに助け合い、認め合い、愛し合う、そういうあなたが意図された地球、世界、人々として私たちが変わることができますように助けてください。今週それぞれの場に置かれている私たちでありますけれども、小さな技の中にもあなたからいただいている愛を持って、その愛に応えて、その愛を分かち合って生きることができますように助けてください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。